さて皆様、この昔話、一体どこに共感していったらいいのでしょうか。しかしながら分別やそはち、後世に語り継がれてゆくのでありました。おや、誰かうちに来たようじゃの。はいはい、ちょっと待っててくださいな。今開けますから。こんにちは、しょうや様。おや、誰かと思ったら、そなたはろくでなしの六兵衛さんではないか。しょうや様、あっしの名前はただ六番目に生まれてきた男の子というだけのことでして。ろくに働きもしないくせして、朝から晩までスマホや博打や酒をやっている。そなたはろくでなしの六兵衛さんではないか。庄屋様はあっしなんかとは違いまして、真面目でお人柄が良いと世間様から2チャンネルで噂されている、評判の高いお方で。六兵衛や、むやみに人を持ち上げるもんでもないぞ。庄屋様、何のようだ、六兵衛や。少しばかりでいいんですが、お金を貸していただけないもんでしょうか。六兵衛や、そなたにはこの前、いやその前に貸してやった金さえも、このわしはまだ返してもらっていないではないか。そこをなんとか世間様から太っ腹で心穏やかと2チャンネルで噂されているお金持ちの庄屋様。六兵衛や、わしはそなたに取り立てのメールをこの前出してあるんだぞ。それから電話もかけたら、この電話は現在使われておりませんと言われてしまったではないか。それは、庄屋様、あしは今現在お金がなくて、ただ通信料が未納になっているだけのことでして。このバカタレミが、六兵衛や、さっさと貸した金、耳を揃えてこのわしに今すぐ返しやがれ。庄屋さんはつい悔し紛れに手にしていたタバコ入れ、六兵衛の頭めがけて、と投げつけた。すると、パツン、バタン。おい、六兵衛や、いつまでそこでわざとらしく寝転んでいるつもりだ。おい、六兵衛や、これ、六兵衛や、さっさと早く起きるんだよ。六兵衛のやつが死んじまって嫌がるよ。わしは真面目で人柄が良いと世間様から2チャンネルで噂されている、評判の高い庄屋である。庄屋というものが人一人あやめたとなったら、こりゃ大変なお裁きを受けねばならなくなる。どないしたらよかんべ。この六兵衛の死体、そうだ、こういう困った時にはうまく分別をつけていい方向に導いてくれる八だ、八そさんに頼むんだ。
おや、誰か
うちに来たよ、じゃの。今、開ける。待っててくれ。いやいや、ヤソハチさん、ヤソハチさん。
おや、誰かと思ったら、そんなに慌てて、庄屋さんじゃないですか。
いやいや、ヤソハチさん、わしはの、大変なことをしでかしちまったんだ。
おう、それで？
ろくでなしの六兵衛に何度も金を貸してやってあったんだが、返しもしないくせしてまた金を借りに来た。それでつい悔し紛れに手にしていたタバコ入れを六兵衛の頭めがけてえいと投げつけちまった。
おう、そしたら
パツンバタン、六兵衛が死んじまった。どないしたらよかんべかの、この六兵衛の死体。
それならば六兵衛の死体を人様の田んぼの皆口の前に、あたかも六兵衛が生きてるかのごとく座らせておけば。
こうして庄屋さんは六兵衛の死体を近所の田子作さんの田んぼの皆口の前に、あたかも六兵衛が生きてるかのごとく座らせていったのでありました。しばらくすると田んぼの持ち主の田子作さんがやってきた。あんで、おらの田んぼの胸靴の目で誰かおちゃんこしてるものがおる。おい、おらの田んぼの胸靴の目で一体何してんだ。まさか田んぼを荒らしたり水盗みに来てるわけじゃなかんべな。おい、聞こえてんなら返事すっか、こっちゃ振り向いてもよかんべ。なんでお前おらのことむすすていやがんな。一体田んぼの胸口の目で何してんだと聞いてんだ。返事返事ぐらいしてもよかんべ、この野郎。えい、田子作さんはつい悔し紛れに六兵衛の背中を後ろからえいぶっすと蹴飛ばしちまった。すると、ズンルンズンルンズンルンバタン。おい、おめさん、すまんことすまったな、デザブだったか。あれ、誰かと思ったらおめさん、ロックでのすいのロックペッサンってねだか。すっかりしろ、あれ、すっかロロロックペッサンがすんずまってやがるよ。おら、まずめ一筋で生きてきた三つのみ百姓だ。百姓が一人あやめたとなったら、こら底辺なお裁きを受けねばならなくなる。どないしたらよかんべかの、この六兵衛の死体。ああ、そうだ、あ、こういう困った時にはうまく分別つけていい方向に導いてくれるヤソハチだ、ヤソハチだ、ヤソハチさんに頼むんだ。
おや、誰かうちに来たよ、じゃの。今、開ける、待っててくれ。
いやいや、ヤソハチさん、ヤソハチさん。
おや、誰かと思ったらそんなに慌てて近所のタグサクさんじゃないですか。
いやいや、ヤソハチさん、おらって変なことをすでかしまったんだ。
おう、それで？
ろくでなすの六兵衛さんがおらの田んぼを荒らしてると思い込んで、つい悔し紛れに六兵衛さんの背中を後ろからえい、ぶっすっと蹴飛ばすまった。
おう、 そしたら
ズンルンズンルンズンルンバタンと六兵衛さんが住んじまった。どないしたらよかんべかな、この六兵衛さんのスタイ。
それならば六兵衛の死体を米俵に入れて米蔵の一番取りやすそうなところにでも積んでおけ。そして米蔵の鍵はわざとかけずに外しとくがいい。
こうしてタコサクさんは六兵衛の死体を米俵に入れると米蔵の一番取りやすそうなところに積んでおき、その日は言われた通り米蔵の鍵をわざと外しておいて行ったのでありました。すると夜になって、あれれ、今日はタゴサクちゃんったら米蔵の鍵かけ忘れちゃっているよ。
こいつはうっけっけっけっけっけ。それじゃあ失礼して、どっこいしょ、そらんよっこいしょ、そらどっこいしょ。
ぬすっとが米蔵から一番取りやすい米俵を担いで盗んでいったのでありました。しかし、
どどどどっこいしょ、そらんよよよこいしょ、そらどっこい、
なんだよ今日の米俵、やたらと思ってし、でち、妙に担ぎにくっていけねえや。こいつはひょっとすると米じゃねえものが中に入ってんじゃねえか。
どれどれ、
しびとだよ、しびとが中に入っちまってるよ。それに誰かと思ったら、こいつはおいらのメルトモンの六兵衛でねえだか。あっちゅー、おいらどうも今日は妙竹林なもの盗んできちまった。こいつはいけねえや、さっさとあったところに米俵返してきよっと。それどっこいしょ、そらんよっこいしょ、どどどどこいしょ。
しかし盗っ人がタゴサクさんの米蔵まで戻ってみると、
なんでだよ、今度はきっちり米蔵にカニかかっちまってやがるよ。
おいらは米俵を盗んだだけで、決して人を殺めちゃいねえだよ。
でも今まであっちこっちでいろんなものを盗んできちまった。このままひょっとして人一人殺めたことにされちまうと、
打ち首獄門にでも裁かれちまうかもしれない。
どないしたらよかんべ、この六兵衛の死体。あ、そうだ、こういう困った時にはうまく分別をつけていい方向に導いてくれる八十八だ、八十八だ、よささんに頼むんだ。
おや、誰かうちに来たようじゃの。今開ける、待っててくれ。
やや、八十八さん、八十八さん。
おや、誰かと思ったらそなたは見知らぬ人。
はい、あっしはご近所のぬすっとでございます。
なに、近所のぬすっとだと？
あっしが米俵を盗んだところ、中にメルトモの六兵衛が死んどりやした。
うん、それで？
あっしは米俵を盗んだだけで、決して人を殺めちゃおりません。
うん、まあ確かにそうかもしれねえな。
でも今まであっちこっちでいろんなものを盗んでまいりやした。ひょっとしてこのまま人を一人殺めたことにされちまいますと、
打ち首獄門
にでも裁かれちまうかもしれません。
ま、人間普段のおこねえが大事だってことだよな。
いやだよそんなの。いやいや、よそはしさん、ただどないかしてください、この六兵衛の死体。
うん、それならばおめえこれからは盗っ人家業からは必ず足きっぱり洗うんだぜ。
へえ、それで一体あっしは何をしたらよろしいんで？
六兵衛の死体を六兵衛の家まで運んでやるんだ。なーに、俺も一緒に手伝ってやるからさ。
こうして八十八と盗っ人は六兵衛の死体を六兵衛の家の前まで運び込んだのでありました。すると八十八口ごもりながら小声で、
あの、おっか、今帰ったよ。あの、おっか、今帰ったよ。
おや、お前さ、今頃帰ってきやがって。今一体何時だと思ってんだい。家でゴロゴロ飲んでばかりのくせしてさ、ちょいと LINE で呼び出されるとすぐに出て行っちま、どうせまた博打でもやってきてたんだろ。
おい、おか、おら、うちに入れてもらえねえなら井戸に飛び込んで死んじまうからな。
なに、お前さん、井戸に飛び込んで死んじまうだって？あー、そいつはいい度胸してんじゃないか。それなら井戸でもどこへでもさっさと飛び込んでおくれよ。ふん。六兵衛のおっかあは寝床に戻ると布団をひっかぶってそのまんま寝てしまったのでありました。
おい、盗っ人、今だ。六兵衛の死体を井戸に放り込んだらすぐにここからずらかるんだ。
朝になりました。六兵衛の女房が水を汲みに井戸の前までやってきた。すると、
きゃー、お前さん、あんた井戸に飛び込んで死んじまうっていうあの話は本気のことだったのかい。ずいぶんぐったらな亭主だったけど、口喧嘩程度で井戸に飛び込まれて死なれちまうなんて、あたしは世間様からみんなに笑われちまうじゃないか。どないしたらよかんべかね、この亭主の死体。 あ、そうだ、こういう困った時にはうまく分別をつけていい方向に導いてくれる八十八だ、八十八だ、八十八さんに頼むんだ。
あの、
おや、誰かうちに来たようじゃの。今開ける、待っててくれ。
やそはちさん、やそはちさん。
おや、誰かと思ったらそんなに慌てて、六兵衛さんのおかみさんじゃないですか。
やそはちさん、あたいはね、ゆうべとんでもないことを口にしちまったんだよ。
おう、それで？
ぐたらな亭主が夜夜中に帰ってきてさ、うちに入れてもらえないなら井戸に飛び込んで死んじまうって言い出したんだよ。それで、
それなら井戸でもどこへでもさっさと飛び込んでおくれよって、
あたいつい激励しちまったのさ。
そしたら
今朝になってね、井戸に行ってみたら、ぽっちゃんぷかーんとうちの亭主が浮いていった。どないしたらよかんべかね、この亭主の死体。
それならば六兵衛の死体を風呂に入れて温めて、布団の中にそっと寝かしとくがいい。なーに、俺が後で医者を連れて一緒に家まで行ってやるからさ。
こうしてしばらくすると、やそはちが医者殿を連れて六兵衛の家までやってきた。そして医者が六兵衛の脈を取りながら、まだ体がポカポカとむくいの。しかし臨終じゃ、臨終じゃ、気の毒だが、すでに脈が止まっておる。おそらく熱病に侵されて亡くなったかと思われる。こうしてやそはちは誰一人としてとがにを出すことなく、無理難題をきっちりうまくさばききっていったのでありました。それではこれにて分別やそはちおしまいでございます。じゃんじゃん。